5, 4, 3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ムーズ。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第11回でご紹介する話題はムートンオリジナルコンテンツ核燃料再処理サイクルとプルサーマル計画現代科学2000年8月号より花火の科学以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイトアクアジャンクションの提供で山口県下関市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
どうも、ジョニーです。役に立たないコメンテーターです。はい、はい、
今週最初の話題はムートンオリジナルコンテンツでして、核燃料再処理サイクルとプルサーマル計画。原子力発電所では原子核が分裂する際に放出される熱を使って蒸気を発生させタービンを回して発電を行っていますが、燃料である原子核として利用可能なものはウランやプルトニウムといった限られた種類の原子核です。ウランは鉱山から採掘してきますが、天然に掘り出されるウランのうち核分裂を起こして燃料として利用できるウランはわずか 0.7% しか含まれていません。日本の原子力発電所のほとんどは軽水炉型という天然のウランを利用することができない方式ですので、これらの濃縮作業をしなければなりません。さて、この濃縮されたウランを使って核分裂反応を起こし発電するのですが、原子炉内で核分裂が続くと核分裂生成物と呼ばれるいわゆるゴミがたまります。ゴミになった時点の使用済み核燃料は実はまだ燃料として使用可能なウランがかなり含まれているのですが、ゴミの割合が増えると発電効率が悪くなってしまうので使用済みという扱いにされてしまいます。しかし日本のような資源の少ない国では使用済み核燃料の中から使えるウランを再び取り出して利用したいという思いがあり、これが核燃料の再処理といわれる作業となります。使用済み核燃料は発電所や再処理工場で何年間か保管され、放出される放射線が弱くなるのを待ちます。ある程度放射線が弱まった使用済み核燃料は再処理工場で熱した硝酸の中に投入されウランが溶かされます。この過程で核燃料を覆っていた金属容器や核分裂でできたプラチナなどの金属は下に沈みますので、高レベル放射性廃棄物として分別処分されます。次に核燃料の含まれた硝酸溶液に油を注ぐとドレッシングのように2層に分離しますが、ウランは油の方に移り、不純物はそのまま硝酸の方に残るという性質がありますので、硝酸と油を混ぜる作業を何度か繰り返して高純度なウランを作ります。この時点でウランの中にウランが核分裂する際にできたプルトニウムが不純物として含まれています。このウランとプルトニウムの混合液にある一定濃度の硝酸を添加すると高純度のウランとプルトニウムを含んだウランに分離されます。プルトニウムも核燃料として使用することが可能なのですが、プルトニウムは高純度品としては取り出さず、この工程では純粋なウランの燃料とプルトニウムを含むウランの燃料の2種類に再処理されます。こうして原子力発電所から出た使用済み核燃料が高純度ウラン、ウランとプルトニウムの混合物、そして高レベル放射性廃棄物に分別され、廃棄物以外は燃料として再利用することによってウラン資源を数倍から数十倍有効に利用することを可能にする核燃料サイクルと呼ばれるものとなります。ちなみに現在この再処理はイギリス、ベルギー、フランスの海外3カ国で行っていますが、国内では6カ所村に 2005年の操業開始を目指して再処理工場を建設中です。最終段階ともいえる再利用ですが、高純度ウランはそのまま原子力発電所で再利用されますが、プルトニウムを含む燃料は現在国の政策であるプルサーマル計画として既存の軽水炉での再利用が検討されており、最終的にはリサイクル効率の良い高速増殖炉での利用を理想としています。今週はですね、最近ニュースなどでも聞いて、単語が出てくると思うんですが、大方の方はひょっとしたら分かってないんじゃないかと思うんですね。
そうですね、プルサーマル計画、
そのあたりをちょっと解説してみました、
はい、なるほどね。ウランってこうな、鉱物のまんまやってくるわけですか。
そうです。
あ、そうなんだ。原子力発電所にも、
いや、原子力発電所には濃縮された状態で来るんですね。
それは液体なの。
いや、ペレットと言われる塊ですね、なんて言ったらいいのかな、タバコがちょっと太くなって短くなったような状態。
あ、はいはいはい、よくあの刺さってるやつ、刺さってるとか上から見た図なんか写真で、
あの中に、あの棒の中にそのペレットがたくさん詰まってるんです。
あ、そうなんですか。
ということはまず採掘された、まあ、その天然ウランっていうのが、その軽水炉型以外の、まあ、あの核燃、
そうですね、重水素型、重水素型
、
はい、
でそちらの施設で使用された後の出た、まあ、その核分裂生成物を再利用したものが、今度は軽水炉型の方に、その燃料としてやってくるっていう。
いや、採掘した段階でもう軽水炉型用に燃料を作るんですね。
ほう。
先ほど 0.7% 含まれていると言いましたが、はい、これね、核燃料としてのウランを 100% 濃縮するわけではなくて、まあ、数パーセント、1% ないしは 3% 程度なんですね。それぐらいの濃縮にしますので、もともと燃料として違うものなんで、軽水炉型用として作るわけです
。あー、なるほどね。あ、そうなんだ。
あ、実際ウランって呼ばれても、そのウランの種類によっては全然もう使えない、そのまあ核原子力発電っていうものに対しては使えない種類のウランっていうものが存在してるってわけですよね、ほとんどの大部分、
ほとんどがそうなんです。ただの金属ですね、その中にごくわずかに燃料として使うことができる成分が含まれている
という。なるほどね。
で、まあ、そのプルサーマルっていうのはその、そういう少ないものですから、それを効率よく使おうということで、再処理すると、それをしなかったら、まあ、ウランはそのまま、地下深くに、
保管されてしまう。海に沈めるっていうやつですか、
海っていうか、今はまあ地下深くに、
沈めていくんですね。
その例えば、まあ、ある程度高レベルの放射性廃棄物っていうのは、
はい、
時間が経つと、
はい、
そのまあ、例えばそのシーベルトの量っていうのが落ちてきたりとかっていうことはするんですか。
落ちてきますよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
うん、
っていうことは、その人間の生活圏の範囲内じゃないところで、まあ、例えばその食物連鎖の関係上 の、まあ、の生活圏っていう部分以外のところから切り離してしまえば、それはそう甚大な影響を及ぼすよう、環境にね、甚大な影響を及ぼすようなケースも、まあ、そこまで考えられないっていうことですか、ね。
まあ、地殻変動などで人間の近くに出てこない限りは、まあ、何も問題がないというわけですね。これも光と同じで、距離が長くなれば放射線っていうのは弱く、放射線っていうのは弱くなりますから、そういう意味では、まあ、問題ない、理論的には問題がないということですね。
なるほど。
なかなかね、原子力発電所っていうけど、その仕組みとかってよくわかんない
もん
ね。
なんか難しいですよね。理論、ちゃんと説明されると理論ではわかるんですけど、もともと例えば10あったエネルギー物質っていうのが、そのね、最終的にその増殖炉っていうものを利用して、じゃあなんで10以上に増えるんだっていう理論がよくわかんないよね。
放射性の元素っていうのはですね、もともと増えたり減ったりするものなんですよ。分解すること、例えば中性子線などを当てたり、あるいは電子を当てたりなんかすると、もともと放射性ではない物質が放射性を持つようになると、そうすると燃料として使える。で、一番最後に出ました高速増殖炉っていうのは、中性子線をウランに当てるんですが、これウランに中性子線が当たると エネルギーを得まして放射性になるんですね。そうするとまたそれが燃料として使えるということで、もともと燃料として投入したプルトニウムよりももっとたくさんのプルトニウム、まあ、プルトニウムというのはウランからできるんですけども、そのまあ元々はウランあるいはプルトニウムよりももっとたくさんのプルトニウムができる。だから増殖炉って言うんですね。
はあ、なるほど。結局それが、ま、本当に、まあ、その増殖っていうイメージで捉えると、うん、まあ、一つの物体からどんどんどんどん増殖していくような感じなんですけど、要は反応していくっていうことなんですか。
だから元々は同じものなんだけど、それが放射能を持つと、子供が大人になるようなもんですよね。ある一人の人なんだけど、その子供の状態もあり大人の状態もあり、うん、
あ、なるほどね、
同じプルトニウムウランなんだけれども燃料として使える状態と、うん、使えない状態があると、うん、いうことで、決してあのプルトニウムそのものがないところから出てくるわけではないっていうことなんですね。
なるほどね。実際に、まあ、そのプルファーマルっていうものが、まあ、国の政策としてもうこれからまあ基本的に進んでいくとして、うん、やっぱり基本的な部分ではその安全面とあとは技術部分ですよね、
うんうん、
その技術部分によって要は今までのイメージっていうと割と人間が持て余し気味な分野の領域のねエネルギーっていう部分があったじゃないですか。で比較的まあそのある意味メディアとかの部分で登場するケースっていうのは実際にこういうふうに運用されてますよっていうよりもまあどっちかっていうとまあマイナスイメージの部分の押し出しの方が強いじゃないですか。でやっぱりそういう部分で見てしまったりとかっていう部分があるんですよね。その技術部分でのしっかりしたこれだけのまあ今技術規模があってこういうことだから大丈夫なんですよっていう、うん、そういうリリースがもっと欲しいですよね、うん、実際に。
そうね、わかんないもんね、全然見当もつかなかったからさ、うん、
結局あの事故ばかりがね報道されるということにな
るので、うんうん、取り上げられ
る
という面
もあるんですが、うん、まあ、プルサーマルについても海外では何も問題なくもう動いていることで、
うん、
まあ、
そうだね、
もう使った方が効率がいいんだからまあ使いましょう、
どうせあるんだからね、
うん、
うん、残ったあれも使えるんだからっていうことであればそうだなという気もしますね、まあ、
日本のプルサーマルがどういうふうにいくか、
う
ん、高速増殖炉も止まったっきり、
そうですね、
文殊ですね、
うんうん、文殊ですね、
常用の方は動いてるんですけどね、
そう
や
ってそうなんですか、
きちんと動いてる方はもう話題にも出ないか忘れられてますよね、
うんうん、そうなんだ、
でも常用は動いてる、
動いてるんですね、
文殊は止まる、う
ん、あ、なるほど、
だから常用の方は発電機能を持ってませんので純粋な増殖の実験用の炉なんです。
ああ、
ああ、
そうなんだ。ああ、なるほど。
あの難しかったですよね。まあ、文殊の事故の時にも、なぜナトリウムがそれだけ必要なのかっていう部分の説明も何もなく、施設内にはこれだけナトリウムがあって、じゃあナトリウム何使ってるんだろうっていう部分が残るじゃないですか。そういう部分でもっと、このちゃんと原子力発電という部分で の、うん、その核燃料のリサイクルっていうのはもうちょっと深い認識が必要ですよね、
うんうん、そう ね、そんな気するね、は
い、ちなみに全然関係ないんですけども、
はい、
先ほど のウランの再生過程を聞いているとなんかですね、昔理科の実験で油から石鹸を作ったなっていうのを微妙に思い出したんですね。
まあ、イメージとしては似てますけどね、うん、油自体は別に回収しないんですこの場合、うん、いわゆる、まあ、抽出というそうですね、うん、
なるほどね、
はい、次はですね、現代科学2000年8月号ということで1年前のもので、まあ、最新の話題をお届けしますと言いますけど、まあ、季節柄1年前の話題を持ってきました、
うん、
花火の科学ということです。夏の夜空を彩る花火の魅力は何といっても開いた形と美しい色、うん、そして大地を揺るがすような炸裂音です、うん、その美しい色や音はどのように作り出されているのかをちょっとこれから科学してみたいと思います、うん、日本の観賞用花火の玉はサッカーボールのような空洞の玉川と呼ばれる川に包まれていて、この中に色を出すための星と呼ばれるビー玉くらいの玉と玉川を割り星を飛び散らせる割薬と呼ばれる火薬が入っています。この星には色微剤と呼ばれる色を出す薬品が塗り重ねられていて、色微剤の種類によって燃えた時の色が異なります。星は外側から徐々に燃えますので、一つの星に色微剤を複数種類使うと色が徐々に変化する花火となります。さてこの花火の色なんですが、これは金属を高温で熱すると金属の種類に応じた色が出る炎色反応に基づいています。赤色はストロンチウム、緑はバリウム、青は銅、黄色はナトリウムで、中間の色はこれらの4色を混ぜて作ります。明治以前の花火は黒色火薬を使っていましたので、燃焼温度が1700度程度にしか上がらず、 さほど綺麗ではなかったと思われますが、明治時代になって塩素酸カリウムという物質が輸入され、2500度以上の熱を出すことが可能になり、現在のような美しい花火が実現しました。ちなみに花火の温度は高すぎても美しい色が出ないのだそうで、2500度から3000度の間に温度をコントロールしているそうです。次は音についてですが、花火の音をコントロールしているのが先ほどの玉川と割薬の組み合わせです。割薬は玉川を割り、星を秒速100メートルものスピードで吹き飛ばす役目を持っていますが、この時に玉川の強度を高く作っておくと、それだけ大きな炸裂音を発します。逆にポカモノと呼ばれる花火のように、玉川を最初から2つに割れやすいように作っておき、割薬の量も減らして花火玉が開く時の音が小さい花火を作ることも可能です。最後に花火の大きさを紹介しておきますが、花火を見ていてこれは大きいなというふうに感じる尺玉は、打ち上げる花火玉の直径が30センチ、重さが8キロ、これを 450g の揚げ薬で打ち上げ、330メートルの高さで直径320メートルの花火が開きます。これが最大級の三尺玉になりますと、花火玉の直径が85センチ、玉の重量は280キロ、これを15キロの揚げ薬で600メートルの高さに打ち上げ、直径550メートルの花火が開きます。ちなみに上昇に要する時間は12秒かかるそうです。
なるほどね。
ちょっとね、花火の歴史を調べてみました、
はい、
花火が日本にやってきたのは、
やってきたんですか花火
と、ね、感じるでしょ、昔からこれは日本オリジンと思うんですが、実は、ね、花火の発祥の地はイタリアなんです。
お、イタリアなの、はい、
で日本へやってきたのは鉄砲の伝来と同時ということなので、1543年ですか、一騎打ちは囲碁予算ですね。
なるほど、
はい、でこの時に黒色火薬という形でやってきました、
うん、はい、
でただ当時はですね、戦の時に士気、うん、を高めるために打ち上げられたというふうに書物には記されております、うんうん、で現在のような鑑賞する花火は徳川家康の時代に始まったと言われているんですね。でまあ、商売としての花火の起こりは18世紀半ばのことでして、うん、伊賀の忍者の火術の専門家、火術というのは火の術ですね、
うんうん、
この専門家だったと考えられています鍵屋こと初代矢兵衛で、
なんだと
でその後1808年に鍵屋からのれん分けした玉屋が起こり、うん、今に至っているという、う
ん、だからこの鍵ボーイなんだね、鍵屋玉屋っていうんですね。
基本的にね、まさかでも伊賀の方と
伊賀のものとは知りませんでしたね。伊賀のものぐらいガッツのあるやつじゃないとできないよ実験が、
まあ、伊賀のエンジニアだったわ
けですよね。エンジニアでしょ、すごいっすね。な、鑑賞用になったのはあれなのか、日本に来てからなのか。
基本的にはイタリアの花火というのは今でもそうなんですけど、やたらとにかく音が大きい。
そうですよね、爆竹っぽいやつ。
見た目的にはそれほど美しくないそうですね、うんうんうんうん、今でも、
うん、海外のやつはそうだって話は聞きました。
微妙ですよね、あの海外にもその打ち上げ花火っていうのはあるじゃないですか、うん、でただそれが日本からその技術輸出をしたものなのか、うん、それともその、ね、地方に昔からあるね、あの技術として伝わって、まあ、そこで独自の発展をしたものなのか、うん、っていうのは難しいですよね、その地域的に見てね、うんうんうん、アメリカなんかで打ち上げられる花火はもうもろに日本のその技術輸出ですよね、
うんうんうん、でも丸く飛ぶのは日本のだっていうのは聞いたことあるけどね、丸く広がるのは
イタリア、あ、だから結局歴史自体ともあっても、うん、その花火自体の例えばその開いた時の形状であるとか、そういう部分での技術輸出っていうのは、うん、そういうレベルでの技術輸出っていうのはあるかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、なるほどね、それがこう割り玉だっけ、
うん、
があるんだね、うん、確かゲームであったんですよ、
うん、
花火のシミュレーションが
あるね、なんだっけ、スターマインだったっけ、
あれはねパズル系なんだよ。
あ、そうか、あれは打ち上げた
形か、コンピューターのやつでねシミュレーションがあるのよ。
何、花火を作るの、
うん、
うん、
だからさっき言ったその割り玉みたいな、周りにこうね、
あ、
こう
やって
配置して、でどういう風に弾けるのかっていうシミュレーションゲームとか、ゲームあるんだよ。
あ、そうなの、
うん、それやってみたいなとは思ってたんだけどね。
へー、
ちなみに今あの単語が出ましたスターマイン、これよく聞くと思うんですが、これはね花火の打ち上げ方の名前、打ち上げ方の名前なんですね。
あ、そうなの。花火じゃない、うん、自体の型じゃなくて
多くの花火を3時間に連続して打ち上げるのをスターマインという打ち上げ方と言いまして、そうそうそう、でそれに合わせまして1発ずつ打ち上げるのを単発、うん、それから多くの花火を同時に打ち上げるのを整髪という、ね、この3つ、単発、スターマイン、整髪と、この3種類、
その2つ、3種類ですね、うん、まあ、だからそう、スターマインってゲームはあれなのよ、いかに効率よく花火を上げるかみたいなゲームだ、パズルみたいなゲームだって言ってた、そう考えると、すごいね、その仕組み作ったっていうのは、ガッツいるよね、初めのやつは。
伊賀の忍者。
伊賀忍者だね。
伊賀忍者の時にもうあったのかね、その割。
玉
みたいなの、その基礎みたいなのができてくるんだろうね。
どうなんだろう、その観賞用の花火っていう風になるとあれですよね、ちっちゃい眼薬みたいなやつをポンポンポンポン中に、うん、あのセイロガンが大きくなったようなやつを詰めていくやつですよね。
あれもあのテレビなどで作っているところを見るとすごく緻密な作業ですよね。
ですよね、
綺麗に敷き詰めてるんですよ ね、うん、そうだ
よね。ああいうあれをね、
ただあの最終的にあの作ってあの2つ の、 その割り玉が割れてる状態のやつを組み合わせるじゃないですか、うんうんうん、組み合わせた時にあの上から結構すごい力で叩いたりして合わせるんですよね、うんうん、その衝撃は大丈夫なのかなっていう不安が
出る時があるのかな、火花は出ないのかみたいなの
がある大丈夫っていう、うん、
いやでもすごいと思うね。まあ初めは多分イーガの人だから、うん、やっぱその殺傷力を高めようとか思っちゃったのかもしれないけどね、
うん、いろいろ試してるうちに綺麗な色が出たりしたん
でしょうね、きっと、うん、すごい。でもなかなか日本に誇るべき文化の一つでありますな、うん、それがそう、ね、あの古くから科学的にいろいろ工夫されてるっていうのはすごいなっていう気がするね、うん
うん、三尺玉見てみたいですね、実際にね、生で、
うん、もう真横で聞いてみたいね、あの音
真横で
直径550m ですよ、
はい、
すごいよね、
うん、前でなんかあの富士系のね、あの名前の花火祭りのとかで一遍だけなんか見たことある
よ、ね。あ、そうなんだ。
確かにでかかったね。画面通じても分かった。
あ、そうなんだ。
すごいよね。
はい。そうか。
ということでした。
うん。
ということで今週はですね、プロサーマル、そして核燃料の再処理サイクル、それから季節柄花火の科学という話題をお届けしました。科学を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはグリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートはシーバ高木、コメンテーターは
ビジェット、ごめんビジェット
ソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。